にレントの季節の中にあります。十字架へと向かわれる主イエスキリストの受難の道行きを、特に覚える季節の中にありまして、今日は、新約聖書のマルコによる福音書15章1節から15節に記されている御言葉に耳を傾けながら礼拝を捧げたいと願っております。でここには主イエスが十字架につけられるにあたりまして、ユダヤ地方の支配を任されていた、ローマの総督ポンティオ・ピラトの前で裁判を受けられた時のことが語られております。そしてこの裁判の場面におきまして、何よりもはっきりまず示されておりますのは、人々がイエス様のことを裁いている光景であります。イエス様の裁判であるから、イエス様が裁かれるのは当然のことだと思われるかもしれません。しかしここで人々がイエス様を正義の名のもとに、神の名のもとに裁いているということ、そしてイエス様ご自身も全く沈黙したままその裁きに服そうとしておられること、それは決して当たり前の話ではありません。またそうなる運命なんだから、神様はそう決めたんだから仕方がないんだという話でもありません。現に15章の5節を見ますと、この裁判の当事者であります、裁判官でありますピラト自身が何も答えようとされないイエス様のお姿を前に不思議に思ったと言われています。で、この不思議に思ったという言葉ですが、もちろんそういう意味もありますが、むしろ実際には驚いたと訳す方が良い言葉のようです。ただなんとなく腑に落ちない、おかしいなと思うだけではない、こんなことがあるはずがない、これは何なのか、目の前で起こっていることに我を失うほどに驚かずには折れない、そういうことが今目の前にある、そういう意味合いの言葉です。で、その意味では私たちもまた今日の御言葉に対してまず驚きを持って向き合わなければならないのです。私たちは何か受難の道行きというと、もう全てが自動的に起こっているかのように思ってしまいがちでありますが、何らかの感動は覚えたがるかもしれませんけれども、驚きを覚えることを失ってしまっているかもしれません。しかし私たちはこのイエス様のお姿、また私たちの姿の前に驚きを持って目を開かれて、改めて自分を見つめ直す必要がある。そして神様の語られる言葉に、その予期せぬメッセージ、私たちの思いを超えたメッセージに耳を傾けていく必要がありますし、またそのことを今日は願い、そういう願いを持って聞いてまいりたいと思います。そこでまず、では誰がイエス様を裁いているのか、そのことに改めて目を向けてみましょう。今申しましたように、この裁判において裁判官を務めているのはポンティオ・ピラトであります。またこの裁判にイエス様を訴え出ているのは、祭司長や律法学者といわれるユダヤの指導者たちであります。で、そう見ていきますと、イエス様を裁いたのは、 まあ、そういう権力の座にある者たち、まあ、そういう者たちがイエス様のことが都合が悪くなって、自分たちに都合が悪いからイエス様のことをこのような、まあ、ある意味卑劣な手段を使って裁いたんだと、まあ、そう結論づけるかもしれません。権力を手にしている人たちはいつもそういうことをするんだと私たちは言うかもしれません。確かにその通りでありましょう。権力の座にある人たちはそういうことをしがちです。そのことを私たちもやはり問わなければならない時がもちろんあります。しかしこの場面においては、いや、イエス様を前にするときには、私たちはそのように自分を単なる傍観者、評論家のような立場に置くことは許されないのです。この場面でも、まあ、表面だけを見たって、ピラトやユダヤ人たち、ユダヤ教の指導者たちだけがさっさと判決を下したわけではないですね。むしろこの厄介な揉め事を持ち込まれたピラトは、イエス様にこんな人々が言うような犯罪を犯している、そういう罪があるとは全く認めることができない、何とかしてこのイエス様を無罪にして釈放したいと思っていた。でもその彼を死刑判決にまで動かしたのは群衆です。イエス様を十字架につけろと叫び続けた、そういう群衆のゆえに彼はそういう判決を下さざるを得なくなっていった。ここではやはり群衆もまた問われなければならない。そしてその群衆の中に私たち一人一人もまた問われているのです。いや、私たちは無関係だ、そういうことは許されないのです。もちろんピラトにはピラト特有の罪があるでしょう。ユダヤ教の指導者たちには彼ら特有の罪というものがあるでしょう。しかし群衆であるここにいる一人の私もやはり私自身に特有の罪が問われている。イエス様の前でイエス様を裁いた者として立たなければならないんです。まあ、そもそもこのようにしてイエス様を裁くということの何が問題なのか、まあ、悪いことをしている無実の人を罪に定めた、まあ、それももちろん良くないことです。でももっと根本的に私たちに何が問われているのか、イエス様を前にするときに私たちが取る行動の一体何が問題にされているのか、それは何よりも人を裁くときに私たちが自分を神の位置に置いているということです。人を裁くときに、まあ、当然でありますが、私たちは自分が正しい、何よりも自分が正しい、自分は正義の側に立っている、しかも神の正義の側に立っていると思っています。まあ、そこまで深刻に思っているかどうかは別にしても、当然のように意識しないほどに自分をそういう位置に置いています。だから平気で自分が神であるかのように正義の側に立っていることを確信して人を裁くのです。まあ、もちろんそんな大げさな大きな犯罪を裁くわけではないでしょう。日常的な生活の中で、毎日の人間関係の中で、まあ、ある意味取りに足らないような事柄を取り上げて人のことを裁いてみる、あの人はああだ、この人はこうだと、私たちは裁くことをしています。そういう時に私たちは結局自分を神の位置に置いて、 自分の正しさを確信して、自分を大きくすることによって人を支配することを望んでいるのです。でそのようにして実際のところ、結局のところ、人の存在、そして神様の存在というものを否定しているのです。自分に従うべきものとして、それらの神様の存在も、人の存在も位置づけてしまっているのです。そこにはもはや、神様が私たちに生きるように、共に分かち合うように与えられた命というものは失われてしまっております。神に作られたものとして尊び合い、生かし合うような命の交わりというものを私たちは失い、自分自身の命さえも失ってしまっております。今日の聖書の箇所にあります、この騒がしい、そして一面では痛ましい裁判の場面において、自分の正義を振りかざす、その痛ましさの裏側において、私たちは自分に与えられた命というものを、共に分かち合うべく与えられた命というものを見失ってしまっており、滅びへと向かっている、そういう自分の姿を改めて見つめなければならない。そのように私たちはイエス様によって問われているのです。イエス様を前にして、私たちの罪が、そしてそのようにして自分を滅びへと定めてしまっている私たち自身の罪があらわに示されているのです。受難節の季節はそうした私たちの罪の歩みをやはり聖書が問うままに見つめていかなければなりません。なんかイエス様に同情していたわしいと、イエス様のことを何か、イエス様を助けてあげなくて、イエス様のことを何とか、そういう季節ではなくて、イエス様の苦しみの中にあってあらわにされてくる私たちの罪というものを示されるままに、聖書が問うままに、やはり見つめなければ。ただそのようにこの箇所を見ていくときに改めてもう一つ私たちの視野に入ってくるものがあります。もうすでに そこには触れましたけれども、改めて私たちが注目しなければならないものがあります。それはこの私たちの罪が荒れ狂っているような裁判の騒ぎの中で、ただ一人沈黙していらっしゃるイエス・キリストのお姿です。先ほども申しましたように、それはまさにピラトを驚かせるものでありました。私たちもまた、本当に驚きを持って、そのイエス様のお姿をもう一度見つめなければならない。ピラトでなくても本来イエス様はこういう場面で何をなすべきか、何をするだろうか、すぐに見当がつくと思うんですね。ご自分は何の罪を犯されたわけでもない、そうであるならばユダヤ人たちの訴えは不当なものであると、自分の無実をピラトに対して言葉を尽くして訴えるべき場面です。 いや、むしろイエス様ならば、そんなに言葉を尽くして一生懸命に訴える必要もないかもしれない。今までファリサイ派の人や律法学者たちを何度も論破して、見事なほどにギャフンと言わせてきたイエス様です。この場面でも反論の余地を残さないほど完璧にユダヤ人たちの訴えを退けることは、たやすいことだったかもしれません。で、そうするべき、いや、今こそそのことをなさるべきとき、私たちはそのように思うのではないでしょうか。それこそが、ああ、神の御子の、イエス様は神の御子なんだと思わせるようなことではないかと思うのです。しかし、そういうことをイエス様は一切なさろうとしなかった。何も答えようとなさらず、沈黙されたまま、その裁きに服していかれるんです。ただ黙ってるんじゃなくて、自らその裁きを負うようにして、この場に服していかれる。これは何なのでしょうか。で、このところに、まあ、今も申しましたけれども、この沈黙の中に、まず私たちが見ることができるのは、イエス様ご自身の変わることのない確固としたご意志です。イエス様はただ、何を言ってもしょうがないから、もう黙っていよう。そうされて、沈黙してらっしゃるわけではないのです。そうやって、もうすべてを成り行きに任せようとしてらっしゃるわけではないのです。むしろ反対に、これこそが、ご自分の進むべき道であるということ。いや、これこそが、初めから、父なる神によって定められた道であり、その御心に従って自分の行くべき道であるとイエス様が決断していらっしゃる、そのことをこのイエス様の沈黙は表しているのです。私たちの在り方によって、私たちの出方によってイエス様が十字架につくのをどうしようかと迷ってらっしゃるわけでもない。まあ仕方がないやと、諦めたわけでもない。まさにこれこそがご自分の行くべき道であると、固い決断を持って、このところに今身を置いていらっしゃる。そして自らこの裁きを身に受けようと決断しておられる。ではなぜなのでしょう。なぜこのところでユダヤ人たちの誤りを、その罪を指摘することをしないで、不当な裁判であるのに、誤ったことであるのに、その全てをご自分から身に負っていかれようとするのでしょうか。過ちを正す必要はないのでしょうか。人間の罪をはっきりと指摘する必要はないのでしょうか。まさにここで私たちは神様の救いの御業の不思議さの前に謙遜に耳を傾けなければなりません。で、その上で今日は私が何か説明するということではなくて、聖書の御言葉によって共に思いを巡らしていきたいと思っています。で、今日マルコによる福音書と合わせて旧約聖書のイザヤ書の53章の御言葉をお読みいただきました。それを改めて見てみたいと思います。まあ、旧約聖書の1149ページからお読みいただきましたが、まず1150ページの イザヤ書53章7節から8節の御言葉をまず見てみましょう。7節、イザヤ書53章の、まあ、有名といえば有名な御言葉でありますが、7節、8節を見てみます。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。まさにあの裁判、ピラトによる裁判の責任を受けるイエス様の姿がここに示されております。イエス様を通してなされる神の救いの御業、救いのご計画はこのようにすでに旧約の預言において決断され表されておりました。イエス様はそのことを、その神の御心を受けて、あの裁判の席にいらっしゃったんです。しかしどうしてそのような道がイエス様に対して定められたのか。まあ、それを、前のページからになりますが、4節、その前の4節から6節に示されている御言葉で、見てみたいと思います。まあ、少し長いですが、やはりもう一度読んでみたいと思います。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。まあ、最もはっきり示されているのは6節の後半でありましょう。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。イエス様が自分にある意味で不正な裁判を通して自分に下される判決に口を開かず、むしろ自分の方から服していかれたのは、この理由のためです。私たちの罪をすべてご自分に負われるためです。私たち自身が自分の罪のために受けるべき神の裁きをイエス様は私たちに代わって受けてくださる。それが十字架へと向かうイエス様の道行きであり、まさにイエス様の十字架の御業です。私たちの受けるべき神の裁き、神による呪い、その滅び、そのすべてを神はイエス様の上に負わせられた。そしてイエス様もまた父なる神の御心に従って私たちを救うために自ら進んでご自分の身に担い切ってくださった。そしてそのようにしてイザヤ書が語っているように、ご自身の受けた懲らしみによって私たちに平和が与えられ、イエス様ご自身が受けた傷によって私たちが癒される、そのことをイエス様は決断されて、あの裁きに服して行かれたのです。自分を神様の位置において、 自分が王になって人を支配することを望む、自分が神となるという大きな罪のゆえに、裁きを受けるべき私たちを救うために、その私たちがもう一度神様に作られた人間としての本当の命を生きることができるように、今イエス様は不当な裁判であるにもかかわらず、私たちの罪の最中であるにもかかわらず、神の御心に従って私たちの裁きを私たちのために自ら進んでその身に負ってくださった。私たちにとっては当たり前でも何でもありません。むしろ、いや、そんなことがあり得るんだろうかと驚かずにはおれない出来事であり、計り知れない御業です。しかし、このことを神様は私たちのために望まれた。イエス様もまたそのために私たちが救われることを望んでくださって、この十字架の道を行かれたのです。しかも不思議なのは、私たちが自分の罪に気がついて、ああどうもすいませんでした、なんとかお許しくださいと頼みに頼んだ末に、神様がそれなら救ってあげよう、救いの道を示してあげようと言ったのでもないんですね。私たちの罪が最も荒れ狂っている時に、私たち自身が最もその罪に膨れ上がって勝ち誇ろうと、神様に勝ち誇ろうとする罪の最中にあって、イエス様が黙ったままこの道を歩き通され、私たちが神の裁きから免れる、そのようにして神様との新しい命の交わりの中に入れられる道を開いてくださったのです。驚くべき神の御業をこの季節、私たちは改めて繰り返し繰り返し思い巡らしたいと思います。そのため最後にいたしますが、大切なことは何か、ごめんどうですけど、もう一度マルコによる福音書の15章に戻ります。15章の2節にこんな問答が、ピラトとイエス様との間にこんな問答が交わされました。15章の2節です。ピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですと答えられた。ピラト自身、全く違う意図でこの問いを発したものであります。しかし、大切なのは、私たちが何よりもまさにイエス様を王として、私たちの王として、救い主として迎えるということです。イエス様が、あなたが言っていることですという、一見どう答えてらっしゃるのかわからないような答え方をされているのも、それはイエス様ご自身がどうなのか、イエス様が決めてくれっていうんじゃないんですね。私たちが本当にそのことを謙遜に、神からの賜物として受け入れ、迎えていくこと、あなたこそ私の王であり、あなたこそ私の救い主であると、私たちもまた心を開いて告白し、迎えていくことが問われております。その時初めて私たちは、イエス様が十字架を通して私たちのために開いてくださった、その救いの 命の道を見出すことができるのです。イエス様は父なる神の御心を見つめて、それだけを見つめて、人間の罪が荒れ狂う中にあっても、ひたすらその神の定められた道を歩まれました。そのようにして私たちの新しい命の道を開いてくださいました。私たちはこのレントの季節に、そのイエス様を救い主として、私たちの王として受け入れ、迎え、褒めたたえ、そのイエス様に従っていく歩みを新たにするのです。そのイエス様の御心を思い、たとえ罪が荒れ狂う中にあっても、すべてをイエス様に委ねながら、イエス様の御心がなるようにと祈り、その後に従っていくことを学んでいくのです。一歩一歩そのことを聖書に導かれながら学んでいくのです。神様の御業はまさしく驚くべきもの、私たちには計り知れない驚くばかりの恵みに他なりません。その神様の恵みを一つ一つ、私たちの罪に満ちた歩みでありますが、私たちの歩みの中に見出しながら、この季節を進んでいきたいと思います。またその神様の計り知れない恵み、驚くばかりの恵みを一つ一つ見出しながら証しをしていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、聖書の御言葉を通して、まさに計り知れない驚くばかりのあなたの救いのご計画、救いの御心、私たちに対する愛の御心を思い巡らすことが許され感謝をいたします。私たちはあなたの御心を知り尽くすことは到底できませんけれども、それでもあなたが開き示してくださっているその大いなる恵みと愛とを覚えることができるようにされていることを感謝をいたします。私たちの罪は常に荒れ狂ってしまいますが、どうぞそれすらあなたの御手に委ねつつ、あなたが勝ち取ってくださった、開いてくださった命の道を見出していくことができるように、あなたの恵みの道を見出していくことができるように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。